世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和5年1月1日、第288号、CD2-2 です。次は一般質問です。11月29日、および30日の本会議では、30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。理由を問わない一時預かりの実施。在宅子育て家庭への支援を一層強化すべきです。特に要望の多い0歳児の理由を問わない一時預かりを区民に身近な子育て支援拠点である認可保育園で実施しなさい。
子育て支援の充実に向け、認可保育園での実施を検討します。
デザイン思考での政策形成。政策形成は前例にとらわれず、利用者満足度の最大化を目指すデザイン思考で取り組むべきです。DX を進める上で特に重要なこの視点をどう町内に浸透させるのですか？
DX 人材育成にかかるプロジェクトチームなどを活用します。
子どもが通いたくなる学校づくり。学校が抱える不登校などの問題を解決するには、子どもの視点に立って支援策を考えることが必要です。区長は子どもが通いたくなる学校づくりにどう取り組むのですか？
現状の教育にとらわれない特例校の設置などを検討しています。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。オープンデータ公開方法の見直し。区が公開しているオープンデータには、二次利用できない形式のものが散見されます。官民連携による行政サービスの拡充を見据え、利用しやすい公開方法を検討しなさい。
誰もが使いやすいオープンデータの公開に向けて検討します。
教員が気軽に相談できる場の充実。多忙な教員が不登校の子どもや保護者と丁寧に向き合うには、心に余裕を持ち、前向きな気持ちでいることが大切です。教員が気軽に悩みなどを相談できる場を整えなさい。
相談事業のさらなる周知など、悩みを抱える教員の支援に努めます。
子どもの権利や最善の利益の保障。親権にかかる法改正が昨今議論されており、今後子どもの権利や最善の利益がより重要視されます。子どもが意見を表明できる場の拡充などを子ども条例に位置づけなさい。
最善の利益を第一に、子どもの権利の具体化に向けて議論します。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。道路整備推進に向けた区長の姿勢。進捗が滞る下北沢駅周辺や、京泉通りの用地取得の交渉に関し、区長は先の議会で整備完了に向け、自らの行動も含め取り組む決意だと答えました。その後の対応を示しなさい。
区長の指示で、副区長や議官も地権者との面談に当たっています。
都市整備基金を活用した道路整備。区民の困りごとの1位は狭くて危険な道路です。国から無償移管を受けた軽犯を道路区域に編入する規定を整備するとともに、基金を活用して道路拡幅事業を進めなさい。
ルール作りや財源確保策などを取りまとめ、基盤整備を進めます。
社会情勢を踏まえた契約のあり方。今般の物価高騰や資材不足が公共事業に大きな影響を与えています。受注者からの契約スケジュールの前倒しや市場価格の変動に柔軟に応じるなど迅速に対応しなさい。
工期などの変更に柔軟に対応し、受注しやすい体制を整えます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。 次は無所属世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問です。給食における黙食の廃止。コロナ禍で飛沫防止のため給食中に会話を控える黙食が子どもの心身に与える悪影響は計り知れません。他自治体での緩和の例も踏まえ、区は早急に黙食を廃止しなさい。
黙食の見直しも含め、状況に応じて適切な対応を検討します。
動物愛護の取り組みへのファンド創設。区はふるさと納税の返礼品拡充を表明しましたが、税金で行う施策としては検討が不十分です。納税者の関心が高い動物愛護推進に向けたファンドを創設し、寄付を募りなさい。
獣医師会や NPO などと課題整理を行い、今後検討していきます。
公務と政務を混同した区長の判断。区長が政務で参加すべき都民ファーストの会の政治資金パーティーに副区長を代理出席させた行為は公務との混同です。代理なら秘書が出席すべきではないのですか。
東京都や都知事との円滑な関係づくりも踏まえ、副区長が出席しました。
以上、無所属世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。イベントで生じた収益の取り扱い。区が給付金を支給した際、誤った税法上の取り扱いを受給者に案内した事案がありました。区の様々なイベントにおける収益については、こうした税法上の誤りはないですか？
専門家に確認中であり、税務署へも相談し、適切に対応します。
区の税務申告漏れへの区長見解。玉川花火大会の事業収益に対し、正しく税務申告していない事実が先の質問で判明しました。これは大変な不祥事であり、区長から反省や謝罪の弁はないのですか？
申告しなかった点は極めて不適切で反省すべきと感じています。
困窮する若者への奨学金支援。区は経済的な理由で進学できない若者への給付型奨学金の検討に3年かけると言いますが、その間も若者の学ぶ機会は失われています。区長は早期開始を所管に指示しなさい。
物価高騰など経済的影響を捉え、支援を加速するよう指示します。
以上、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。兵庫島公園のトイレの早期改善。区民の賑わいの場である兵庫島公園は、元年の台風被害を受けてから簡易トイレしかなく不満の声を聞きます。バリアフリー対応で快適なトイレを早期に再整備しなさい。
ユニバーサルデザインに対応したトイレの早期再建に努めます。
補聴器の購入費助成制度の導入。高額な医療機器である補聴器の購入費用は医療費控除の対象となっていますが、控除が適用されない非課税世帯には恩恵がありません。区独自に補助制度を導入しなさい。
高齢者ニーズ調査の結果を踏まえ、必要性などを議論します。
書かない行政窓口の実現。北見市では窓口のデジタル化で、住民は申請書を詳細に書かずともワンストップで様々なサービスを受けられます。高齢者や障害者の負担軽減に向け、区でも実現しなさい。
複数申請の際に氏名や住所が一括印字される方法を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。心豊かな暮らしを目指す区政運営。区民の心豊かな暮らしの実現に向け、暮らしやすさや幸福感を数値化した LWC 指標を区政運営に生かすべきです。次期基本計画に反映すべく活用手法を検討しなさい。
指標を研究する先行自治体の例も参考に、さらなる検討を進めます。
地域の特徴を引き出すまちづくり。区は再開発がない地域でも住民主体のまちづくりに伴走すべきです。二子玉川の例に倣い、民間活用などの手法を模索し、地域の特徴を引き出せる取り組みを支援しなさい。
勉強会などを通じ、住民主体の特徴あるまちづくりを展開します。
子どもの感性を育む文化施策。区共催のキネコ国際映画祭は、子どもが他国文化を学ぶ重要な機会です。不安定な世界情勢で国際交流が困難な今、区は同イベントを含め文化施策をさらに推進しなさい。
多彩な事業を通じ、文化や芸術に親しむ機会の充実に努めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。高すぎる国民健康保険料の区独自減免を。国民健康保険料軽減を求める世論の中、子育て世帯の減免を求めてきました。国による未就学児の減免が実現した今、諸課題を解決した上で、区独自に未就学児以降の減免を。
改めて解決のための課題整理と庁内検討を進めます。
不登校時の早急な居場所整備を。保護者よりホットスクールでの受け入れを断られたとの相談があるなど、不登校時の受け皿不足は深刻です。実態を把握し、ホットスクール増設や居場所確保に早急に着手しなさい。
4年度中に実態調査を実施した上で、居場所の確保に着手します。
精神障害者手帳2級の方へ手当を。精神障害者や家族会から手帳2級保持者への心身障害者福祉手当支給の要望があります。区の苦情審査会から制度改善が示されたことを受け止め、早期手当支給を。
当事者や家族会からの意見を踏まえ、制度の改善を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼務議員の質問です。将来を見据えた広域跡地の活用。上用賀1丁目の国立医薬品食品衛生研究所の解体工事が終われば、約3ヘクタールもの広大な跡地が残ります。地区計画に沿い、避難所機能をはじめ、将来を見据えた活用を目指しなさい。
地区計画を踏まえ、区として必要な公的利用の検討を進めます。
新ボップ時間延長の職員への対応。区は、新ボップ学童クラブの時間延長を進めるにあたり、職員の勤務体制にも留意すべきです。育児など家庭の事情で19時までの勤務が困難な職員へどう対応するのですか？
延長時間帯に配置しないなど、職員に配慮した運営体制を組みます。
総合運動場陸上競技場の人工芝化。区の総合運動場陸上競技場の利用率向上や競技種目の拡大に向け、水はけが良く、雨天時を含め年中使える人工芝を導入すべきです。区は5年度予算に経費を計上しなさい。
区民利用の観点で必要性を総合的に判断し予算対応を図ります。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼務議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。改善のない図書館障害者サービス。私の前回の質問から1年、世田谷区教育委員会が守った答弁は、対面朗読の再開など一部だけです。6つの答弁は放置しました。教育長は区民への裏切りを猛省し、改善への決意を示しなさい。
スピード感を持って対応し、利用者の最善の利益を目指します。
縦割り廃止、転訳ニーズに対処せよ。点字図書給付の担当部は、区民ボランティア任せの図書転訳を知らず、同ボランティアへの支援を打ち切った世田谷区教育委員会も、 同給付を理解しておらずひどいです。連携し全省
関係所管で情報を共有し適切に案内できるよう整理検討します。
同性ペアへの処遇差、差別では、187の区立施設が37の指定管理者に管理されていますが、区の外郭団体を除き、ほとんどが同性カップルの職員処遇を平等とせず、差別の禁止規定もありません。改善策を講じなさい。
指定管理者制度運用に係るガイドラインで具体的に定めます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。職種別労働報酬加減額の導入。厳しい区民生活の支援には、賃上げこそが最良の方策です。区の労働報酬加減額を1170円から1220円に引き上げるとともに、介護職や看護師など職種別の加減額を導入しなさい。
労働報酬専門部会からの意見書や財政状況を考慮し対応します。
帯状疱疹ワクチンの接種費用助成。予防医療の推進は、区民の健康増進はもとより、医療費抑制による区財政の健全化にもつながります。区は、治療に高額な医療費がかかる帯状疱疹の予防接種費を助成しなさい。
国や東京都の動向を注視しながら、今後の区の対応を検討していきます。
特別支援教室利用者の不安解消。東京都の特別支援教室に係るガイドラインにある原則の指導期間1年との記載に保護者は不安を感じています。場合により延長可能な実態に合わせ訂正を求めなさい。
実際の運営で分かった課題などを東京都に伝えて改善を要望します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。ケアマネジャーへの条例の周知。区民意識調査によると、認知症にかかる条例の認知度が非常に低いです。まずは認知症者や家族と接する機会の多いケアマネジャーに存在を知ってもらえるよう周知しなさい。
条例や計画を伝える機会を設けるなど、さらなる啓発に努めます。
区の特色を生かした観光施策。区内観光の活性化に向けた施策を充実すべきです。観光名所の浅草に倣い、文化芸術が盛んな下北沢と三軒茶屋を結ぶ茶沢通りに、ゆかりの著名人の手形を設置しなさい。
文化財団と連携し、文化芸術の魅力を一層高める取り組みを進めます。
ポスターを活用した劇場の PR。世田谷パブリックシアターは開場25周年を迎えましたが、未だ存在を知らない区民は多いです。歴代の公演ポスターを上りにして、通りや目立つ場所に掲示し、PR しなさい。
ポスター掲示も含め、文化財団と効果的な PR 手法を検討します。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。ACP の実践に向けた普及啓発。私は父親を看取った経験から、患者が希望する医療やケアを事前に家族などと話し合う ACP の推進を求めてきました。認知度が低い現状を踏まえ、普及啓発に努めなさい。
介護事業者や区民向けの講習会などを通じ、周知啓発に努めます。
地域で子どもを守る体制の強化。区が私の提案を受け、困難を抱える子どもへの早期支援に向けて、キヌタ地域の要保護児童支援協議会に子ども食堂を加えたことを評価します。全地域での参画を進めなさい。
協議会の役割などを丁寧に説明し、他の地域での参画を進めます。
ヤングケアラーへの確実な支援。区は小学5年生と中学2年生を対象に面接を実施していますが、家族のケアをする子どもの切なる声に寄り添えていません。 再度丁寧にやり直し、確実に支援につなげなさい。
相談しやすい環境づくりや、教員などの支援の質の向上を図ります。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。インボイス未登録事業者への対応。個人事業主に実質的な増税を迫るインボイス制度が2023年10月に導入予定です。中小企業を守る観点から、区の契約においては制度の登録の有無を問わず平等に扱いなさい。
未登録事業者を排除することなく、公正かつ適正な発注を行います。
代替の集会施設確保の早期検討。区は北烏山地区会館廃止に伴う利用者との意見交換会において、30人規模が集える代替の集会施設を求める声に対し、検討すると答えました。早期に検討を進めなさい。
周辺の街づくりの進展を捉え、集会施設の確保を検討します。
低所得の課税世帯への支援拡充。区は物価高騰を踏まえ、住民税非課税世帯に現金給付を行ってきましたが、対象外の低所得世帯からも、光熱費が払えないなどの切実な声を聞きます。支援の対象を拡充しなさい。
国や東京都の補助金などを最大限使い、時期を一冊判断します。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。窓口サービス向上への道筋。地域行政推進条例の制定により、区は地区におけるワンストップ窓口やたらい回しゼロの実現に取り組まなければなりません。今後の具体的なスケジュールを示しなさい。
モデル実施後、6年度からオンライン相談を全地区展開します。
認知症損害賠償保障制度の導入。私が実施を求めてきた認知症損害賠償保障制度について、認知症施策評価委員会での議論が終了したと聞きます。これを踏まえ、区はいつまでに導入可否を判断するのですか？
区としての見解の取りまとめを急ぎ検討し、速やかに判断します。
区立校での平等な教育機会の確保。子どもが興味や関心を抱いた分野に打ち込める環境づくりは重要です。区長は特例校の設置で実現を図ろうとしていますが、全校で取り組める方策はありませんか？
国が5年度から実施予定の研究事業の活用などを検討します。
以上、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。郵便による NHK の悪質な集金。NHK は、宛名なしで郵便物を送れる特別宛どころ配達郵便による受信料徴収を始めました。郵便物が届いて混乱する区民に対し、契約は義務でない旨を丁寧に説明しなさい。
相談があった際は、相談者に寄り添った親身な対応をしています。
単身高齢者の孤立や孤独防止策。単身高齢者が地域社会から孤立し、周囲に助けを求められずに自宅で孤独死する痛ましい事態が起きています。区は未然防止に向け、どのような対策を講じるのですか？
安心コールなど4つの事業を中心に見守り施策を進めていきます。
凶悪事件の解決に向けた取り組み。世田谷一家4人強盗殺人事件の発生から22年が経過します。安全安心な街づくりを目指す区として、事件を決して風化させない覚悟で解決に向けて力を尽くしなさい。
警察と連携しながら、解決に向けた支援を積極的に展開します。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。避難所での二次的防災の備え。 災害時の停電に備え、避難所や公共施設での電力確保策を強化すべきです。安全で長期保管が可能な LP ガスを利用した発電システムの導入を早急に検討しなさい。
様々な手法を比較して最善の選択となるよう検討を急ぎます。
区立小学校での動物飼育の促進。動物飼育は上層教育に有効ですが、適切な飼育環境の維持などがハードルとなり、半数の区立小学校では未実施です。全校実施に向け、諸課題への対応を踏まえた指針を示しなさい。
各校の飼育環境や飼育体制の実態を把握し、取り扱いを検討します。
土砂災害特別警戒区域の解消へ。大倉四丁目在住者から自宅裏の斜面が土砂災害特別警戒区域に指定されており、自宅を改築できないと相談を受けました。当該地の指定解消に向けて保護対策を講じなさい。
まずは斜面の簡易調査や測量に着手し、対策が可能か検討します。
以上、公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中村光太郎議員の質問です。東京都補助金の不正受給の経緯。今般発生した区内スポーツ団体による東京都補助金の不正受給は、支給の窓口である外郭団体と管理すべき区にも相当の責任があり、猛省すべきです。詳細な経緯を示しなさい。
領収書を偽造し、実際の支出よりも多く補助金を受給していました。
活用可能な区有地の周知。さらなる税外収入確保に向け、区有地の活用を希望する事業者への周知を工夫すべきです。土地の広さなどの詳細な情報を一覧にまとめ、区のサイトで常時公開しなさい。
5年度の現況調査の結果に基づき、未利用区有地を公表予定です。
スライド条項における柔軟な対応。物価の急変動により建設工事の契約金額を変更できるスライド条項は残工期2ヶ月以上が適用要件です。厳しい経済状況に鑑み要件を満たさずとも適用しなさい。
指摘の点を踏まえあらゆる機会を通じて様々な検討をしたいです。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。公職選挙法違反区議への罰則は？現職区議が単独氏名記載の上り旗を掲げ、街頭で政治活動を行っていましたが、これは公職選挙法で禁止されているはずです。違反者への詳細な罰則内容を示しなさい。
禁錮2年以下または罰金50万円以下、公民権停止の対象になります。
障害児への差別を許さない。区立校の教員などがダウン症の子供をダウンちゃんと呼んでいる実態を保護者から聞きました。差別用語であり許されないこの状況に対し、教育庁の見解を示しなさい。
あってはならないことであり、当事者や保護者に深くお詫びします。
区立園入退園申請を両親に。区立園では父母どちらかの申請で入退園が可能であり、別居中の家庭などでは子供の連れ去り問題の原因となっています。両親双方の意思確認を申請条件としなさい。
子供の最善の利益を確保するため、申請のあり方を検討します。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。不平等なおむつ支給の見直し。区は、高齢者には広く紙おむつを支給していますが、子供は認可園に通う0歳児にのみ支給しています。育児負担となり、出生数減にもつながるこの不公平さを見直しなさい。
対象者の公平性などを踏まえ、福祉政策全体で慎重に検討します。
効果が不透明な軽縮事業の見直し。外出による買い物が困難な高齢者が増える中、 88歳と100歳の方に区内共通商品券を送る軽縮事業には必要性がなく、税金をばらまいているだけです。事業内容を見直しなさい。
社会情勢や財源などを考慮し、見直しの内容や時期を検討します。
保育園入園相談のオンライン実施。区の保育入園の相談は、開庁時間帯に対面で行うため、育休中の母親が来庁せざるを得ません。働く父親も参加できるよう、平日夜間を含めたオンライン相談を実施しなさい。
モデル実施する他のオンライン相談の状況を見て検討します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問です。区役所で働く個人事業主の保護。区市編纂委員など、区と法律上の任用関係にない方が安心して働ける環境を整備すべきです。正規職員と同様に、ハラスメント相談などを受けられる仕組みを作りなさい。
フリーランス保護にかかる国の動向を注視し、対応を検討します。
生活騒音問題の未然防止策。住宅のエコ化に伴い、一般家庭が設置した省エネ機器を原因とする騒音問題の増加が懸念されます。静音な生活環境を守るため、区の環境基本計画に未然防止策を定めなさい。
5年度からの計画の見直しに合わせ、関係所管で議論を深めます。
教員の労働環境改善への区の認識。私は区に教員の中途退職や病気休職の増加への対策を求めました。区は再三心のケアや教員同士の交流などを充実すると答弁しています。その対応で効果はあるのですか？
学校への支援や業務の見直しを通じ、教育環境の改善に努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。不登校の子供の受け入れ体制拡充。不登校特例校やホットスクールは、学校復帰や社会的自立を目指す子供の受け皿として重要な役割を担っています。利用者が増える中、受け入れ体制をどう拡充するのですか？
既存施設の活用も視野に、新たな文教室などの整備を検討します。
子どもの成長に資する道徳教育。いじめを未然に防ぐには、相手の立場を考え、思いやる心の醸成が重要です。道徳が強化化された今、区立校では道徳教育を子どもの成長にどう結びつけていくのですか？
物事を広い視野で多角的に考えられる子の育成に努めています。
開かずの踏切解消に向けた調査。目黒区は自由が丘駅周辺の東横線と大井町線の連続立体化に向けた調査を継続する方針です。当区も道路線の開かずの踏切解消に向け、5年度より調査を始めなさい。
目黒区と協議し、調査費を精査するなど、5年度以降実施したいです。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問です。都市農業の積極的な振興。2022年からの生産緑地指定の解除開始以降、売却による農地の減少が懸念されています。区民農園の人気が高い現状を踏まえ、区の農地保全に向けた方策を示しなさい。
取得した農福連携事業に係る農地などを生かし、保全に努めます。
子どもの意見に応える責務。池尻小学校の校庭改修に際し、児童から区宛てに128通もの意見や要望が寄せられました。区は保護者を通じてではなく、自分の意見をしっかり表明した児童へ直接回答しなさい。
工事の詳細をお知らせする区からのお便りの発行を検討中です。
制服リサイクルの促進策。 区立中学校の制服購入による家庭の負担を軽減すべきです。学校ホームページに専用サイトを設け、当事者間での制服譲渡を促すなど、効果的なリサイクルの仕組みを築きなさい。
保護者の SNS を活用したリサイクルの例を学校に紹介します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。樹木の病害虫被害にかかる注意喚起。緑率向上を目指す区は、樹木の保全に向け、区民が病害虫被害を早期発見できる仕組みを築くべきです。公園の樹木に対処法を記した看板を置くなど、注意喚起しなさい。
身近な公園緑地への啓発看板の設置などを検討していきます。
環境配慮型住宅リノベーション推進事業の活用の推進。CO2 排出量削減に向け、住宅の省エネ化を支援する環境配慮型住宅リノベーション推進事業を一層推進すべきです。区民の活用が進むよう、分かりやすい名称や内容に見直すなど、事業を刷新しなさい。
補助率の引き上げなど、より使いやすい制度となるよう検討します。
子どもが意見表明できる場の創出。地域課題の解決には、時代を担う子どもの声も生かすことが重要です。タウンミーティングへの参加機会を設けるなど、地域で大人と意見交換できる場を創出しなさい。
様々な機会を捉えて、子どもの意見を聞き、まちづくりを進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。自転車の取り締まりの強化。自転車事故の多発を受け、警視庁は悪質な自転車利用者へ刑罰を科すなど取り締まりを強化しました。区内の事故削減に向け、交通ルールの啓発を警察と連携して行いなさい。
事故の削減に向けた啓発などを警察と連携して進めます。
電動キックボードの交通安全対策。電動キックボードのマナー問題が顕在化する現状を踏まえ、安全対策の強化やホームページでのルール啓発を強化すべきです。現在の進捗状況と今後の対応を示しなさい。
ホームページに新たに記事を載せており、今後も啓発に努めます。
マイナ保険証の導入状況について、国は2024年に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化する方針です。区民の方がマイナ保険証を確実に使用できるよう、利用環境の整備などの状況を伺います。
国の責任で環境整備を図るよう、機会を捉え要望していきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問です。区民をお待たせしない窓口の実現。窓口混雑の解消こそが地域に身近なまちづくりセンターの信頼感の向上につながります。マイナンバーカードの手続きが行えるセンター数を計画よりも倍増しなさい。
課題を整理し、適切かつ迅速な窓口対応ができるよう準備します。
窓口混雑の全面解消に向けた取り組み。区は窓口混雑の全面解消を進めると表明しましたが、実現に向けた具体的な行動が不明確です。全国から世田谷に転入される方々への情報提供を含め、どう取り組むのですか？
電話受付方法の改善など、5つの当面の目標を設定し取り組みます。
多様な区政課題への責任の所在。区が抱える課題は多岐にわたり、区長一人で判断できるものではありません。各課題の解決にあたり、誰がリーダーシップを取り、どのように区民へ説明責任を果たすのですか？
副区長と教育長が各領域を統括し、区長が最終的な責任を負います。
以上、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問でした。 次は自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。京王線連立事業に関する情報発信。京王線連立事業の工期延長により、沿線住民の悲願である開かずの踏切解消は先送りとなりました。住民生活への影響を踏まえ、事業の詳細を分かりやすく広報しなさい。
地域に分かりやすい情報発信手法を東京都や京王電鉄と協議します。
京王線利用者への丁寧な周知。工事で仮駅舎が設置され、改札口が上下線で分かれると、利用者によっては乗車の際に開かずの踏切を渡る必要が生じることもあります。区は工事内容を丁寧に周知しなさい。
沿線住民や利用者へ的確な情報を適宜発信するよう努めます。
京王線のバリアフリー化の推進。京王線にはエレベーターなどのバリアフリー設備が不十分な駅が多いです。誰もが安全に利用できるよう、地域住民の声を聞きながら、連立事業の中で確実に整備しなさい。
要望を京王電鉄に伝え、誰もが利用しやすい駅を目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井絵理子議員の質問です。介護保険制度改定に伴う区の対応。2024年の介護保険制度改定で、要介護1から2の方の訪問介護などが区の事業に移行されれば、約1万5000人もの対象者の受け皿を十分確保できません。国に見直しを求めなさい。
必要に応じて全国市長会などを通じた働きかけを行っていきます。
放射性物質検査の縮小後の対応。区は福島の原発事故を受け行ってきた食品の放射性物質検査を縮小します。区民の安全安心の点から検査の精度は維持されると聞きますが、今後どう対応するのですか？
不測の事態の際は、早急に検査体制を拡充できるよう努めます。
区立校で行う空気検査の改善。アレルギーや化学物質過敏症に悩む子どもがいる中、良好な学習環境を確保するには、学校での空気検査の精度向上が大切です。検査項目を拡充し、定期的に測定しなさい。
専門業者と相談し、有用性を確認した上で実施可否を検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井絵理子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。憲法と平和をめぐる問題について、岸田政権の改憲、軍事費倍増は、大増税と戦争国家への道で、暮らしも平和も破壊します。9条を生かした平和外交が重要です。憲法と平和への区長の認識を示しなさい。
憲法9条を守り、子どもたちに平和を願う思いを継承したいです。
介護保険の解約中止を。次期介護保険制度改正で、利用者負担増や給付削減が狙われています。負担増は利用抑制につながり、重症化、生活の質低下になります。区の認識を示し、国に中止を求めなさい。
制度改正にかかる議論の状況に応じ、国に必要な働きかけを行います。
小田急線跡地での交通安全対策。小田急線跡地に整備した下北雨庭広場は車道に囲まれた立地にあり、区民から広場への出入りが怖いとの声を聞きます。安全のため横断歩道設置など対策を講じなさい。
地域の声を警察署に伝え、安全な交通環境の確保に取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。最後は自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。精神疾患のある方への支援の課題。区は精神疾患のある方が安心して自分らしく生活ができる環境の整備を先進的に進めてきました。 これまでの取り組みを通してどのような課題が見えてきましたか？
障害者と住民が安心して暮らせる地域づくりが重要と考えます。
地域共生社会の実現に向けた支援、精神疾患のある方と住民の双方が安心して暮らせる地域を構築すべきです。共生社会の実現に向け、障害当事者はもちろん地域住民に寄り添った支援に取り組みなさい。
地域の声を受け止めながら地域共生社会の構築を目指します。
ネットいじめの未然防止対策、 SNS などの普及に伴い子どもの間で急増しているネットいじめへの対応が急務です。通報アプリを導入するなど未然防止と早期発見に向けた対策を講じなさい。
子どもがネットいじめについて相談できる仕組みを検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団石川直美議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第4回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には区長から23件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、世田谷立憲民主党区議団は立憲、無所属世田谷行革110番維新は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、新風世田谷の風は新風、減税世田谷は減税、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、世田谷新たは新た、都民ファーストの会はトファ、国際都市世田谷は国際、区民を守る会は区市会、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。4年度補正予算1件、一般会計第5次、全員賛成。これは新型コロナウイルスの感染拡大に備えたオンライン診療体制の確保や世田谷ペイを活用した消費喚起の拡充などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに28億8114万3000円を追加するものです。5次補正後の予算額は3670億6172万2000円となります。条例の改正16件、職員給与条例賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は F 行革。幼稚園教育職員給与条例賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は F 行革。会計年度任用職員の給与・費用弁償条例賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は F 行革。区長等の給料条例賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は F 行革、共産、セイネ、新風。監査委員の給与条例賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、減税、虹、世田谷、新た、 都ファ、国際、区市会、無所属。反対は、F 行革、共産、青年、新風。教育長の給与、勤務時間条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、減税、二次、世田谷、新田、都ファ、国際、区市会、無所属。反対は、F 行革、共産、青年、新風。区議の報酬、費用弁償条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、二次、世田谷、新田、国際、区市会、無所属。反対は、F 行革、共産、青年、新風、減税、都ファ。以上7件は、期末手当の支給回数を変更することなどです。職員退職手当条例、全員賛成。これは、育児休業に伴う臨時的任用職員の退職手当の支給要件を緩和することなどです。区議会議員選挙、区長選挙の選挙運動公費負担条例、全員賛成。これは、公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動にかかる公費負担の限度額を改定するものです。区民センター条例、全員賛成。これは、奥沢区民センターの位置を、奥沢 3-31-6、および奥沢 5-40-6 に変更するとともに、使用料を改定することなどです。公園条例、全員賛成。これは、上北沢車輪公園、上北沢 1-5-3 を新設するものです。清掃・リサイクル条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、F 行革、青年、新風、減税、二次、世田谷、新田、都ファ、国際、区市会、無所属。反対は、共産。これは、廃棄物処理手数料を改定するものです。児童養護施設対処者等奨学基金条例、全員賛成。これは、条例名を児童養護施設対処者等奨学自立支援基金条例に変更するとともに、基金の使途や助成対象者を拡大するものです。学童クラブ条例、全員賛成。これは、中丸小学校新ボップ学童クラブの活動場所を、野沢 3-33-12 に変更するものです。保育園条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、F 行革、青年、新風、減税、二次、世田谷、新田、都ファ、国際、区市会、無所属。反対は、共産。これは、奥沢西保育園と深沢保育園を統合し、轟中央保育園、轟4-19-18を設置するものです。地区計画区域内の建築物制限条例、全員賛成。これは、世田谷西部地域上祖師谷宮殿地区地区計画の変更に伴い、建築制限の内容を変更するものです。工事請負契約の変更、1件。仮称、玉川地域拠点保育園新築工事。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、F 行革、青年、新風、減税、二次、世田谷、新田、都ファ、国際、区市会、無所属。反対は、共産。これは、工期を5年4月28日に変更するものです。財産の取得、1件。防災情報システム用等、映像音響機器。全員賛成。相手方、株式会社東和エンジニアリング。設置施設、区役所新庁舎東1基棟。購入機器、 防災情報システム用等映像音響機器353点、契約金額4114万円、指定管理者の指定1件、障害者福祉施設全員賛成、施設名称烏山福祉作業所、指定管理者社会福祉法人武蔵野会、人権擁護委員候補者推薦の諮問1件、全員賛成。これは小島和子氏、鈴木健二氏、横山恵美子氏、林和人氏を候補者として法務大臣宛に推薦することを可とするものです。教育委員会委員任命の同意1件、全員賛成。坂倉京介氏新任。教育委員会教育長任命の同意1件、全員賛成。渡部理恵氏再任。以上、第4回定例会の議決内容でした。次は第4回定例会の請願です。皆さんから出された請願陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願全員賛成。不採択としたもの2件、国葬に関する意見書を国に提出することを求める陳情賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は共産。旧統一教会問題解決のための検討開始を求める陳情賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は共産。新しく出されたもの、区民生活常任委員会に2区、1件、新規火葬場建設に関する陳情。福祉保健常任委員会に2区、2件、中等度難聴者補聴器購入費助成制度の実施を求める陳情。介護保険の給付削減、さらなる負担増を中止するよう国へ意見書の提出を求める陳情。議会運営委員会に2区、2件、さらに風通しよく開かれた世田谷区議会運営の検討を求める陳情。世田谷区議会での役職加算金のうち議長・副議長の減額と常任委員会・特別委員会の委員長・副委員長の加算金の廃止等を視野に条例改正に向け改革に着手するよう求める陳情。以上、第4回定例会の請願でした。次は第2回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第2回臨時会には区長から1件の案件が提出され可決しました。4年度補正予算1件、一般会計第6次、全員賛成。これは国や東京都の補助を活用した出産前後の世帯への出産・子育て応援事業などに速やかに対応するため、歳入歳出予算それぞれに16億606万9000円を追加するものです。6次補正後の予算額は3686億6779万1000円となります。以上、第2回臨時会の議決内容でした。次は第2回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果をお知らせします。趣旨採択したもの1件、中等度難聴者補聴器購入費助成制度の実施を求める陳情。 全員賛成。不採択としたもの、1件、介護保険の給付削減、さらなる負担増を中止するよう国へ意見書の提出を求める陳情。賛成少数、賛成は立憲、F 行革、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、区市会。反対は自民、公明、新た、トファ、国際、無所属。賛否は趣旨採択とすることに対するものです。以上、第2回臨時会の請願でした。次は要望書です。区議会は次の要望書を関係機関宛に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、不安定な国際情勢に起因するエネルギー原材料などの物価高騰により、我が国の経済は依然として困難な状況にあります。また、小規模事業者を取り巻く環境もコロナ禍前にも増して厳しく、深刻な状況であり、事業存続の危機に直面しています。このような社会経済環境の下で、世田谷区内の事業者も厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けています。こうした中、東京都が実施している軽減措置、減免措置が廃止されることになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域経済への悪影響が懸念されます。よって、世田谷区議会は東京都に対し、次の事項を実施されるよう要望いたします。1、小規模住宅用地に対する都市計画税の2分の1軽減措置を引き続き令和5年度以降も実施すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の2割減免措置を引き続き令和5年度以降も実施すること。3、商業地等における固定資産税、都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を引き続き、令和5年度以降も実施すること。令和4年11月17日、東京都知事宛。以上、要望書でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。本会議と予算決算特別委員会の模様を区議会ホームページでライブ配信しています。ライブ映像は会議終了後、当日のうちに録画映像としてご確認いただけます。議員ごとに編集した映像は会議のあった日からおおむね1週間後に配信します。インターネット議会中継はパソコンだけではなくスマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご確認ください。世田谷区議会議会中継で検索。紙面の二次元コードからもアクセスいただけます。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。編集後期です。区議会定例会は、2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様をホームページでライブ配信するほか、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。 電話 5432-2779、 ファックス 5432-3030。 編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。公職選挙法の規定により議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月下旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、第4回定例会の分は2月中旬、第2回臨時会の分は2月下旬の発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第4回定例会と第2回臨時会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。